野村古道作。銭形平次、捕り物控え。平次、屠蘇紀元。一。元日のお昼下がり、八丁堀町奥見屋敷の年始回りをした銭形平次と古文の八五郎は、海賊橋を渡って青物町へ入ろうというところで、ひょいと立ち止まりました。八、めでたいな。
へえ。
ガラッパチは目をパチパチさせます。正月の元日が今初めて分かったはずもなく、天気は朝っからの日本晴れだし、今さら親分にめでたがられるわけはないような気がしたのです。旦那方の命じゃ、飲んだ酒も身につかねえ。ちょうど腹具合も北山だろ。一杯身につけようじゃないか。平次はこんなことを言って、ひょいと顎をしゃくりました。なるほど、その顎の向かった方角、池田屋敷の前に、いつの間にできたか、洒落た料理屋が一軒。大門松を追っ立てて、年始回りの中敷きで賑わっていたのです。
へえ、本当ですか、親分。
ガラッパチの八五郎は、存分に鼻の下を長くしました。ついぞこんなことを言ったことのない親分の平次が、与力笹野新三郎の役宅で、塗装を祝ったばかりの帰り道に、一杯飲み直そうという了見がわかりません。
本当ですかはご挨拶だね。
後で割前を出せなんて、ケチなことを言う気遣いはねえ。さあ、まっすぐに乗り込みな。そういう平次。料理屋の前へ来ると、ふらりとよろけました。組屋敷で、軒並み舐めた塗装が、今になって一時に発したのでしょう。
親分、危ないじゃありませんか。
何を言いやがる。危ねえのはてめえの顎だ。片付けておかねえと、俺の曲げ節に引っかかるじゃないか。
冗談でしょ、親分。
二人は黒板塀をめぐらした相当の構えの門へつながって入っていきました。真新しい看板に、さざ波と書き、浅木ののれんに、構わぬと染め出した入り口。ひょいと見ると、頭の上の大輪飾りが、どう間違えたか、裏返しにかけてあるではありませんか。
こいつは洒落ているぜ。
正月が裏を返しゃ、盆になるとよ。
はっはっはっは。
だが、世間付き合いが悪いようだから、ちょいと直してやろう。平次は、店の中から空き樽を一丁持ち出して、それを踏み台に、若ざりを直してやりました。
いらっしゃい。毎度ありがとう存じます。これは親分さん方、明けましておめでとうございます。大層ご機嫌で、へへ。
帳場にいた番頭と若い衆、掛け合いで滑らかなお世辞を浴びせます。
何を言いやがる。未然にを切った酒じゃねえ。お役所のおとそでご機嫌になれるかってんだ。
へっ、ご冗談。
平次は無駄を言いながら、ふらりふらりと二階へ。
お座敷はこちらでございます。二階は混み合いますから。
小女が座布団を温めながら言うのです。
混み合った方が正月らしくていいよ。
大丈夫だ。人見知りするような育ちじゃねえ。もっとも、この野郎は酔いが回ると噛みつくかもしれないよ。平次は後から登ってくるガラッパチの鼻のあたりを指さすのでした。小女はにんがりともせずについてきました。二階の客は四組十人ばかり。二間の隅々に陣取って正月気分もなく静かに飲んでおります。
そこじゃ晒し者みたいだ。
通りの見えるところにしてくれ。部屋の真ん中にこしらえた席を、平次は自分で表の障子の側に移し、ガラッパチと差し向かいで威勢よく杯をあげたものです。
大層な景気ですね、親分。
面食らったのはガラッパチでした。平次のはしゃぎようも尋常ではありませんが、それよりも肝を冷やしたのは、日頃固いで通った平次のこの日の鮮やかな飲みっぷりです。
心配するなよ。金は小判というものをふんだんに持っているんだ。
なあ、八。俺もこの家業には飽き飽きしてしまったから、今年は一つ商売替えをしようと思うが、どうだ？
冗談で、親分。
冗談やシャレで、元日早々こんなことが言えるものか。大真面目の涙の出るほど真剣な話さ。ね、八。江戸中で一番儲かる仕事は一体何だろう。相談に乗ってくれ。
そういううちにも、平次はひっきりなしに杯を開けました。みるみる膳の上に林立するとっくりの数。ガラッパチの八五郎は薄寒い心持ちでそれを眺めております。
儲かることなんか、足がそんなことを知ってるわけがないじゃありませんか。
なるほどね。知っていりゃ自分で儲けてこの俺に立て引いてくれるか。ありがたいね、八。てめえの切符に惚れたよ。
ガラッパチは並行して盆の窪を撫でました。
もっとも、てめえの切符に惚れたのは俺ばかりじゃねえ。横丁の荷売り屋のおかんこがそう言ったぜ。
お願いだから親分さん、八さんに沿わしてくださいってよ。
親分。
悪くない娘だぜ。少し唐臼を踏むが、大した器量さ。どっちを見ているか、ちょっと見当のつかない目ん玉の配りが気に入ったよ。それに、あの娘は、時々垂れ流すんだってね。とんだ洒落た隠し芸じゃないか。
よしてくださいよ、親分。
首でもくくると気の毒だから、なんとか格好つけておやりよ。
ちくしょうめ。親分。
ガラッパチはこんなに驚いたことはありません。銭形平次は際限もなく浴びせながらめちゃめちゃに喋りまくって二階中の客を沈黙させてしまいました。四組のお客はそれにしてもなんというおとなしいことでしょう。その頃流行った客同士の杯のやりとりもなく、地味に飲んで地味に食う人ばかり。そのくせ感情が済んでも容易に立とうとするものはなく、後から後からと来る客が立て込んで、いつの間にやら四組が六組になり、八組になり、八畳と四畳半の二間は、子女が食べ物を運ぶ道を分けるのが精一杯です。
なあ、八。本当のところ、江戸中で一番儲かる仕事を教えてくれ。頼むぜ。
平次はなおも執拗にガラッパチを追求します。
泥棒でもするんですね、親分。
ガラッパチは少し捨て鉢になりました。
なんだとこの野郎。
平次は何に腹を立てたか、いきなり起き上がってガラッパチにつかみかかりましたが、散々飲んだ足元が狂って、見事膳を蹴り上げると、障子を一枚背負ったまま、縁側へ転げ出したのです。
親分、危ないじゃありませんか。
飛びつくように抱き起こしたガラッパチ。これはあまり酔っていない上、どんなに罵倒されても、親分の平次に向かって腹を立てるような男ではありません。
ああ、酔った。俺は眠いよ。ここで一寝入りして帰るから、そっとしておいてくれ。 障子の上に半分のしかかったまま、平次は本当に目をつぶるのです。
親分、さあ帰りましょう。寝たきゃ家に帰ってからにしようじゃありませんか。
何を？女房の面を見ると途端に目が覚める俺だ。
お願いだからここで。
親分、お願いだから帰りましょう。さあ。
ガラッパチは手を取って引き起こします。
よし、それじゃあ素直に帰る。てめえこれで勘定払ってくれ。
言うまでもねえが、今日は元日だよ。八、勘定こっきりなんてみっともねえことをするな。
心得てますよ、親分。小判を一枚ずつもやりゃいいんでしょ。
大きなことを言いやがる。ガラッパチは平次をなだめながら、財布から小粒を出して勘定を済ませ、板前と小女に弾みすぎない程度のお年玉をやりました。
あ、親分、そんなことは女にやらせておけばいいのに。危ないなあ、どうも。
八五郎もハッとしました。平次はおぼつかない足を踏みしめて、自分の外した障子を一生懸命元の敷居へはめ込んでいるのです。
ほっとけ。俺が外した障子だ。俺が直すに何が危ないものか。
おや、裏返しだぜ。
骨が外へ向いてけつかる。
どっこいしょ。
平次はまだ障子と相撲を取っております。
二。八五郎は平次を引っかつぐようにして、どうやらこうやら帳場まで降りてきました。帳場に座っているのは中年の番頭が一人。
お帰りで、親分さん。毎度ありがとう存じます。またどうぞお近いうちに。
とんだ騒がせたね。すまねえ。
平次はふらふらと首をしゃくって、草履を突っかけます。鼻緒がなかなか指の足にはまりません。
つまらないものでございますが、どうぞお手拭きになすってくださいまし。
番頭は帳場の側へ二山に積んだお年玉の手ぬぐいのうちから白地のを二本取って平次と八五郎に渡しました。
ありがてえ。遠慮なしにもらっていくぜ。
ところで番頭さん、俺はこう見えても大の親孝行者なんだ。
へえへえ、結構なことで。
お袋は取って67だが、白地の手ぬぐいは汚れっぽいからといって、麻木の手ぬぐいでなきゃどうしても使わねえ。
お安い御用だ。ひょいと一本だけ、その麻木の方と変えてくんな。
平次はもらった手ぬぐいを下へ置いて、番頭の方へ手を出しました。
ご冗談で、親分さん。その白地の方が、品がぐっと良くなりますよ。麻木は染めも地も悪くなりますが。
その地の悪いのが好きなんだ。どうも手ぬぐいのいいのは顔の皮を剥いて始末にいけねえ。
とんでもない。これは出前の注文にいらっしゃるご近所の衆やお使いの方に差し上げる分で。
そんなことを言わずに頼むから一本。
平次は根気よく絡みつきます。生酔いらしい執拗さに番頭はすっかり持て余しましたが、小腹が立ったものと見えて、手ぬぐいの山を後ろにかばうように、頑として平次の望みを断り続けるのでした。
親分、いい加減にして帰りましょう。
麻木の手ぬぐいがいるなら、その辺で二三反買っていこうじゃありませんか。
見かねてガラッパチが口を出します。
なんだ？人の財布を預かっていると思って、嫌に大束を決めるじゃないか。まあいいや。手ぬぐい一筋で喧嘩にもなるめえ。素直に帰ろう。
危ない。そこは敷居ですよ、親分。
暗夜は上手の形で、
ようやく平次を外に連れ出したがらっぱち、日本橋を越してほっとしました。
八。
へ
え。誰も見ちゃいないな。
へえ。
神田が近くなると、平次の態度は俄然変わったのです。
アサギの手ぬぐいを出しな。
へえ。
番頭と揉んでいるうちに、てめえ懐へ一本忍ばせたろう。あんな隠し芸があるとは知らなかったよ。平次はひょいと手を出しました。シャンとした足取り、顔の色も、体の安定も、日頃の平次と少しも変わりません。
アサギの手ぬぐいに違和感があるだろうと思って、一本持ってきましたよ。そうでもなきゃ、親分はいつまで番頭とやり合っているかわからねえ。
ガラッパチは、懐からアサギの手ぬぐいを一筋、のし紙に包んだままのを出しました。
てめえの指先の働きを見届けたから、俺は番頭に絡むのを切り上げたんだ。大した腕だぜ、ハチ。おかっぴきより、あの方が柄にあやしないか。
冗談でしょう。ところで、親分は酔っちゃいなかったんで。
ガラッパチは、さっきから打って変わった平次の様子が不思議でなりません。
本当に酒を飲んだのは、水物湾と廃船と、廃吹きさ。
へえ。
俺はみちょことは飲んじゃいねえ。
すると
間抜けだなあ。あの家を不思議だとは思わなかったのか、てめえは。
へえ。
ガラッパチにはまだわかりません。
花から話そう。第一番に、入り口の若ざりがひっくり返って、裏の方を見せていたろう。
へえ。
縁起物を裏返しにかける慌て者がどこの世界にあるものか。秋だるを踏み台にして、やっと手の届くところだから、子供のしたことじゃあねえ。
なるほどね。
ガラッパチは長い顎を撫でました。
それだけなら、ものの間違いとも思うが、表二階の障子が一枚、裏返しになっていたのに気がついたか？
そういえば、親分の倒した障子をそのまま敷居へはめたら、骨の方が外を向いてましたね。
ガラッパチは、あの時の平次の衰退をはっきり思い出しました。
客商売の家が、元日早々、障子を裏返しにしておくという法はないよ。
ふーん。
ガラッパチは、鼻の穴を膨らませました。平次の話が次第に重大さを加えるので、そっと後ろを振り返りましたが、ここへ来るともう元日の町も思いのほか寂しく、海嶺の浅上下や友の萌木の風呂敷がちらりほらりと通るだけ。両側の店も全く閉めて、飾り松だけが青々と町の風情を添えております。
たったそれだけで、俺は素通りができなくなった。塗装期限といった顔で、若ざりをひっくり返したり、障子をわざと外して裏表を直したり、とんだ生酔いの芝居をしたが、感情を済まして外へ出て振り返ると、若ざりはやはり裏返しになっていたし、二階の障子も真ん中の一枚は骨が外へ向いていたよ。
へえ。
てめえはそこまでは気がつかなかったろう。
おっそれ言った。親分、もう一度引っ返して様子を見ましょうか。
バカ。この上相手に用心させてたまるものか。そうでなくてさえ、俺を平次と見破ったんじゃあるまいかと、大ビクビクものだったぜ。
それにしても、さざ波の謎は解けそうもありません。
なんだってそんなことしたんでしょうね、親分。
それがわからねえ。
平次は往来の真ん中で腕組みをしてしまいました。
若ざりをひっくり返したり、障子を裏返しにすると、
何かのまじないになるでしょうか。今年は流行り病がありそうだからとかなんとか。そんなバカなことがあるものか。その上、あんなに立て込んでいる客が元日だというのに少しおとなしすぎたよ。場所は海賊橋だ。町を通る人からたった一目で見える若ざりと障子に細工があったんだぜ。二人の足はいつの間にやら平次の家へ路地を入っておりました。
親分、その手ぬぐいに何かありゃしませんか？
それだよ。ともかく、お屋敷へ帰ってからとしようぜ。
へっ、北の方、お待ちかねときやがる。
殴るよ、この野郎。噂をされる女房のおしずは、この時まだ若くも美しくもあったのです。
三。
どうだい、八。番頭が物惜しみをしただけに、手が込んでいるじゃないか。
平次は、浅木の手ぬぐいを畳の上に広げました。
なるほどね。
十二支と江戸名所尽くしだ。
手ぬぐいは一面の模様で、細かく十二に割った区画の中に、十二支の動物や塔や橋や鳥居や人物が統一も順序もなく並べてあるのです。
江戸名所に鍋鶴やサイコロはないぜ。
それ以上は二人にもわかりません。とにかく最初の一区画は、塔と飛んでいる動物と橋の欄干があるだけ。
こいつは親分、両国橋から見た浅草の五重の塔じゃありませんか？
飛んでいるのは、
飛びかなんかで。
カモメならわかっているが、恐ろしく腰の細い、足の長い飛びじゃないか。まるで、八角蚊だぜ。
とにかく、この手ぬぐいを持って行って、どこで染めたか突き止めてくれ。端っこに印があるから、商売人が見たらわかるだろう。今夜がわかったら、あつらえ主を聞くんだぜ。
へえ。
それから、正月早々気の毒だが、しばらくの間、あの、さざ波を見張っていてもらいたいな。手が足りなかったら、下っ引きを借り出しても構わねえ。
そんな大物でしょうか、親分。
博打宿か、大名のおしゃれかわからないが、とにかく、お膝元に不似合いなものらしいよ。
二人は、それっきり別れました。平次はそれからすっかり寝正月をして、三日の朝、武将床を這い出すと、
おはよう！
ガラッパチの八五郎が、まめな顔を持ってきたのでした。
なんだい八、年始はもう済んだはずだぜ。
平次は加え用事で、淡い日の中から声をかけます。
あれ、忘れちゃ情けないね、親分。海賊橋の若ざり。
ああ、そんなこともあったようだね。三日二晩寝通してみるがいい。御用のことはともかく、女房の面も忘れるよ。
平次はそんなことを言いながら、せっせと遅い朝の支度をしているおしずのそ知らぬ顔をちらりと見やります。
へっ、のろけを聞きに来たんじゃねえ。手ぬぐいのあつらえ主はわかりましたぜ、親分。
誰だ？
さざ波の番頭で。
バカ野郎。さざ波のお年玉をさざ波の番頭があつらえるに何の不思議があるんだ。もう少し詮索をしてみろ。
しましたよ、親分。驚いちゃいけませんよ。
脅かすなよ。
こいつを驚かなかった日には喜怒はいらねえ。さざ波は昨日のうちに店を畳みましたぜ。
なんだと？
大晦日に店を開いて正月の二日に店じまいをしたと聞いたら、親分だって驚くでしょう。
よし、すぐ行ってみよう。大家はどこだ？
裏の倉ヶ谷、
質屋が家主で。
それを半分聞いて、平次はもう出かける支度です。
あれ、お前さん、まだ朝飯も済まないじゃありませんか。
驚いたのはおしずでした。お前一人で済ましておけ。羽織はどこだ？髪入れと手拭いは？二人は呆れるおしずを後に、本当に鳥のように飛んで行ってしまいました。
四。海賊橋へ行ってみると、さざ波は店を閉めて、近所で聞いてもどこへ引っ越したともわかりません。さざ波の真裏、庭続きの質屋、倉ヶ谷へ行って聞くと、どうも驚きましたよ。暮れの25日に来て、正月早々店を開きたいからと、一両二分で貸しました。へえ。店賃は確かに一月分頂戴しましたが、店を開いてたった一日で、どうも商売は思わしくないから、故郷の府中へ帰ると言い出すじゃございませんか。あんな店子は見たこともありません。主の宗七は、五十格好のよく練れた人相を解きがたい謎に曇らせます。借り手はどんな人間で？
主は顔を見せません。番頭は、四十絡みの世辞のいい男で。
それなら、平次もよく知っております。雇い人は、
下足が一人、板前が二人、下女が二人、それに、お座敷女中が三人ぐらいはいたようでございます。
あれほどの店を貸したんだから、承認があるだろう。
それが、その、江戸へ出たばかりで知り合いがないからというお話で、その代わり敷金を半年分給料入れました。もっとも、それは昨夜お返し申しましたが。
それにしちゃ、お年玉の手ぬぐいを揃えたのはおかしいな。暮れの25日じゃ間に合わねえはずだ。
へえ。
独り言ともなく、言った平次の言葉。主の宗七も何やらピンときた様子です。
なんか書いたものはないだろうか。受け取りとか、名札とか。
あいにく、何にもございません。
これでは取り付く島もありません。平次もしばらくは、タバコの煙を輪に吹くばかり。
それじゃあ、あの店をあっしに貸してはくれまいか。
平次は大変なことを言い出しました。
それはもう、親分さんの御用とおっしゃれば、決して嫌をは申しません。が、あいにく、さざ波が立ち退くと入れ違いに、借り手がついてしまいました。
はて、どこの何という人だい。
何でも、古道具屋のセリアさんだそうで、5日にはきっと越してくるからと、鉄金まで置いて行きました。
ちょいと、その鉄金を見せてもらおうか。
へえ。
主は、帳番号紙の中で、何やらガチャガチャさせると、4両2分の金を持ってきて、平次の前に並べます。この金に、目印でもあるのかい？
何にもございません。
それじゃあ、どうして金箱の中から寄り出したんだ？
へえ。
こうなると、少しも要領を得ません。
5日に越してくるなら、今日は3日だから、4日1日は空いているだろう。
へえ。
その空いている4日1日だけ貸してもらおうか。5日の朝のうちには、きれいに引き払っていくから。
へえ。
倉ヶ谷宗七は、あまり気の進まない様子ですが、顔のいい御用聞きの申し出を断るほどの勇気もなかったのです。
店賃は1両2分。1月分に負けてもらおうか。
もっとくれと言われても、それで正月の小遣い総しまいだ。平次はそんなこと言って、一両二分の金を取り出します。
それには及びませんよ、親分さん。たった一日ぐらいのことなら、どうぞご自由にお使いくだすって。
いや、借りた家の棚賃は、やはり払わないと気が済まねえ。その代わり、一筆受け取りを書いてもらおうか。
それじゃあ、しばらくお預かり申します。
平次の引きそもない様子を見ると、主の宗七は、しぶしぶながら、一筆受け取りを書いて出しました。
五、八、いよいよ商売替えだよ。
へえ。
気のない返事をするなよ。なんとか景気をつけてくれ。
何をやらかすんで。
倉ヶ谷の帰り、平次はこんなことを言い出すのです。
わかっているじゃないか。さざ波の後を借りたんだ。当節は何と言っても、儲けの早いのは食い物屋さ。
驚いたな。
驚くことなんかあるものか。てめえ、包丁の心得はあるかい？
そんなものはありゃしません。十手子たちの心得なら少しはあるが。
生意気なことを言うな。どうせたった一日だ。俺は帳場へ座るから、てめえは板前よ。おしずは下女で、お品さんに手伝ってもらって、これはお座敷女中。
大変なことになったね、親分。
ガラッパチの驚きや呆れる間に、平次は着々とその支度を整えました。もっとも、ガラッパチの板前では収まりません。知り合いの料理屋から、手の空いている限りの人数をかき集め、座布団も、火鉢も、前腕も一日のうちに運び入れて、正月の四日には、もう夜が明けると一緒に店を開いたのです。
親分、とうとう本物ですね。
ざっとこんなものだよ。
八、表を見てくれ。平次に言われて表に回った八五郎。
あ！
さすがに驚きの声を上げました。どうだ八。
あの通りだ。若ざりも、二階の障子も。
若ざりを裏返しに、二階の障子の骨はこっちを向いているのです。大家さんへ行って火鉢を二つ三つと、帳場で使う当たり箱と、掛物を一服借りてこい。なんだって構わないとも。山水でも花鳥でも、お仏様でも、相手は質屋だ。それぐらいの品はないはずはないよ。
おう！
こうなると、ガラッパチも一生懸命でした。
まだ改例のある時分で、四つ頃からぼつぼつ客が来ますが、本職の板前や女中が入っているので、帳場の平次、少しも驚きません。
昼頃になると、家主の主、宗七が、ぶらりと様子を見に来ました。
親分さん、商売はどんな様子で？
おかげさまで大繁盛です。いよいよ、あっしも商売替えをして、ここへ根を生やしましょうか。
とんでもない。
平次のニコニコした顔を、およそ見当の外れた様子で眺めながら、倉ヶ谷の主は帰っていきました。
八。
へえ。
何人来ている？
六人ばかり。みんなこの今治の下っ引きですよ。
それでいい。江戸橋と日本橋の五光札場と、よろず町と、青物町と、二丁目の貸しっぷちへ一人ずつ張り込ませてくれ。立ち話をする奴か、往来の人へ合図をする者があったら、構わねえから邪魔をするんだ。時と場合じゃ、ひっくくってもいい。
へえ。
これは大きな声じゃ言えねえが、倉ヶ谷のでっち小僧が外へ出たら、いちいち後をつけるんだぜ。
へえ。
八五郎を出してやると、平次はまた帳場に矢に下がります。進展のせいか、客は一向来ません。いや、進展でも元のさざ波はあんなに客が立て込んだのです。今度は一体何としたことでしょう。
いらっしゃい。
許せよ。ずいと入ってきたのは、小無双が二人。
どうぞお通りよ。
遅れて心配いたした。元日という約束であったが、白根の関所で手間取って、今日ようやく江戸へ入った始末じゃ。
何が何やらわかりません。
ご苦労様で、さあ、どうぞ二階へ、お取りくださいまし。平次は一生懸命でした。が、天外の中の顔は見る工夫もありません。
手形はこれだ。
へえ、確かに頂戴いたします。小さく畳んだ紙切れ、平次は押しいただくように懐へ入れます。
許せよ。
二人の小無双は天蓋をかぶったまま、静かにはしご段を踏んで二階へ登りました。平次はその後ろ姿を見送って、そっと紙切れを開きました。中には月日と金と数字ばかり。2月18日、う、358。4月6日、さ、人〇〇。同29日、か、人〇。7月28日、さ、8。9月17日、す、65。10月7日、は、6。以上7項が書いてあるのです。半時ばかりの後、軽い食事を済ました二人の小無双は、きれいに勘定を払って二階から降りてきました。
ありがとう存じます。またどうぞ。
少しぎこちないが、精一杯の世辞を振りまく平次に、
お年玉をもらおうかの。
若い方の小無双は手を出したのです。平次はハッとしました。何もかも残るところなく用意を整えたつもりでしたが、お年玉の白い手ぬぐいと麻着の手ぬぐいだけは染める暇がなかったのでした。
例年のことだが、
平次の躊躇するのを見て、小無双の一人はきっとなりました。
おあいにく様ですが、元日一日で出払ってしまいました。
何？
出払ってしまった。そんなはずはない。我々を何と心得て仲間外れにするのだ。とんでもない。あ、ございました。一筋だけ残っておりました。少ししわくちゃになりましたが、これでご勘弁を願います。
平次は元日ここの帳場から、ガラッパチがくすねた麻着の手ぬぐいを懐から出して、折り目正しく畳み直し、用意ののし紙に包んで、恐る恐る差し出しました。
よしよし、しわになってももらいさえすれば。それではまた会おう。
ありがとうございます。それではお静かに。振り返りもせずに立ち去る二人の小無双を見送って、平次は思わず冷や汗を吹きました。
八、八はいないか。
おやまん。
のそりと物陰から出たのはガラッパチです。
あの二人の小無双の後をつけてくれ。
へえ。
ガラッパチは猟犬のように尻を七三に引っからげて飛び出します。
六。二時ばかりのち、今日一日の店をしまい、借りたものは返し、雇った人には手当てをやっているところへ、ガラッパチの八五郎は濡れネズミのようになって飛び込んできました。
あ、ブルブル。あの若い小無双の腕には驚きましたよ、親分。
ちょっかいを出して、大川へでも放り込まれたんだろう。
平次は案外、驚いた顔もしません。
ちょっかいなんか出せるものですか。神妙に後をつけていくと、亀戸へ行って、深川へ回って、それから永代を渡って、またこっちへ戻るじゃありませんか。
どんな家を訪ねて回ったんだ。
どこへも行きやしません。天神様へお参りして、落書きを一渡り読んで、矢立てを出して、柵へなんか書いて、八幡様へ行って同じことをして、それから永代橋の欄干の裏へなんか細工をして。
ふーん。
平次の顔は次第に真剣になります。
立ち去った後、その欄干の下をひょいと覗くと、いきなり若い小無双が戻ってきて、
先刻から我々両名の後をつけているようだ。ふらち千番だって言いやがる。投げられたのか。
へえ、十手を出す暇もありやしません。いきなり一本背負いに、欄干を越してドブンとやられたには驚きましたよ。
危ないね。
親分の前だが、永代の下の水は思いのほかしょっぱい。
バカ野郎。
そう言いながらも、寒空にガタガタ震えている八五郎の着物を脱がせ、みんなから一枚ずつ剥いで、どうやらこうやら温めた上、倉ヶ谷から布団を借り出してきて、はしごの下の六畳に寝かしました。
風邪をひきそうだぜ、親分。
今熱燗で一本やるから、それを飲んで寝てしまえ。俺はこれから八丁堀へ行って、明日の朝迎えに来る。
少し寂しいね、親分。
何よ、子供じゃあるまいし。
平次は大勢の手伝いをみんな返した上、八五郎一人を留守番にして、そこから遠くない八丁堀組屋敷へ急ぎました。与力笹の新三郎に会って、
旦那、この日付と数にお心づきはございませんか。
小無双が手形と言って置いていった紙切れを見せました。笹の新三郎、しばらく眺めておりましたが、
平次、これはどこから手に入れた？
膝の上に置いて、容易ならぬ目を上げます。
小無双が置いていきました。もっとも、足を仲間と間違えたようで。
これは大変なものだぞ。ここじゃ詳しいことはわからない。
おすきや橋へ行って、書き役の方に伺ってみるがいい。
ありがとうございます。それじゃ
あ。待て待て。わしも行こう。これは近頃の大取り物になるかもしれない。
笹野新三郎、即刻支度を整え、平時ともどもおすきや橋内南奉行所に急ぎました。書き役は留守。思いのほか手間取って、添え役に記録を調べさせると、重大事件の輪郭が次第に分かってきます。
これは大変でございますよ、笹野様。昨年の2月18日は、東海道、宇都宮峠で金飛脚が殺され、300何十両の金が取られております。
え？
それから、4月6日には、去った峠で飽きんどが殺され、路用を奪われましたが、金だかはわかりません。その月29日には、神原の酒屋に押し込みが入って、売りだめを取って逃げ、7月28日は、佐与の中山で追いはぎが旅人を脅かし、9月17日には、飛んで鈴鹿峠で大阪の町人夫妻が殺されて大金を取られ、10月7日は箱根で一人旅の女が身ぐるみ剥がれております。
それは大変だ。
と笹野新三郎。
してみると、あのさざ波は泥棒の顔つなぎをする場所だったのですね。
銭形平次は、こんなことだろうとは思いましたが、今さら事件の重大さに驚くばかりです。多分、全国の泥棒どもが、年に一度の顔寄せに、お互いの巧妙を誇り合った上、 獲物を何かの方法で分配でもするのでしょう。
平次、しっかりやれ。これは容易ならぬことだぞ。
笹野新三郎は平次の腕に期待をかけます。
7。平次は笹野新三郎と打ち合わせて八丁堀を繰り出したのは明けの七つ。霜を踏んで倉ヶ谷からさざ波の前後をすっかり取り囲ませました。さざ波に行って一応ガラッパチの様子を見ようと思いましたが、生地そんなことをして癖者に用心させてはと、手先取り方を隙間なく配置し、ともかく夜の明けるのを待つことにしたのです。
何と申しても怪しいのは倉ヶ谷でございます。自分の持ち家を寄り合いに使っているのを知らないはずはないのに、何かとごまかすことばかり考えているようで、あの宗七という主は油断がなりません。
平次は倉ヶ谷へ第一番に疑いをかけた上、手に及ぶ限りの下っ引きを動員して、二人の小無双の落ち着いた先を調べさせました。
夜が明けきっては、近所の家で驚く。もうよかろう、平次。
笹野新三郎は若いだけに巧妙を急ぎます。
それ！
平次の号令につれて、前後左右から倉ヶ谷の囲みを絞ったのは七つ半ごろ。
ごめんよ。板原さなか様お屋敷から来たが、かねて入れ父の大将、今日のご登場にお持ちになるそうだ。すぐ出してもらいたい。
板原さなか様とおっしゃる方は存じませんが。
臆病窓を開けた手代。
淡い暁の光の中に立っているお屋敷者らしい男を不審そうに見やりました。
そんなことがあるものか。お身分柄内内の質入れだ。主に会えばわかる。くぐりをちょいと開けてくんな。
へえ。
手代は争いかねてくぐり戸を開けると。
ご用！神妙にせい！
一体の人数がつぶてのように乱れ入ります。が、しかしこの襲撃もとんでもない結果になってしまいました。せっかく狙ってきた倉ヶ谷の主、宗七は奥の部屋で寝たまま刺し殺され、おびただしい金と番頭の九郎助が行方不明になっていたことが分かっただけだったのです。家探しをしてみると、蔵の中はお触れ書きにある造品だらけ。やはりこの宗七は泥棒の片割れでした。質屋になって長い間仲間の盗んだ品をさばいたのでしょう。平次の分かったのはたったこれだけです。
番頭は？
仲間割れがしたか。
主の宗七が裏切る様子でもあったので手を回したのかもわかりません。
引き続いて頼んだ。手を緩めてはならん。
与力笹野新三郎は万事を平次に任せて朝のうちに引き上げてしまいました。
ところで八はどうしているだろう。この騒ぎにも起き出さないのはよっぽど疲れたのかな。
平次はさざ波へ行ってみました。手をかけると、閉めたはずの表戸は、わけもなく開いて、さっと差し込む朝の光の中に、布団で昆布巻きにされた上、丁寧に猿器までかまされたガラッパチが、はしごの下まで転げてきて、情けない目を光らしているではありませんか。
馬鹿野郎、なんてざまだ。一人前のおかっぴきが。
平次は、大小言を浴びせながらも、表戸をピタリと閉めて、手早く八五郎の縄と猿器を解いてやります。この浅ましい姿を人に見せたくなかったのです。
八。しかし、この失敗は事件のクライマックスでした。 しおれ返るガラッパチを連れて、神田の家へ引き上げてきた平次は、それから四五日、物も言わずに一晩にこもってしまったのです。
親分は？
お勝手口から臆病らしく顔を出した八五郎が、親指をそっと押しずに見せたのは、10日の昼過ぎ。
相変わらずよ。腕組みをして、うなってばかりいるんですもの。なんとかしてくださいな、八五郎さん。
恋女房のおしずも、すっかり持て余し気味です。
大丈夫ですか？いきなり、どねれやしませんか？
八五郎は、あの失敗以来、すっかりご無沙汰して、この家の敷居がまたぎきれないような心持ちだったのです。八か、大丈夫だ。噛みつきはしないから入ってこい。奥から思ったよりも晴れ晴れしい平次の声。
へえ。
ガラッパチは恐る恐る小腰をかがめて曲げ節ばかり障子の中へ入れました。
なんて格好だい。まあ入れ、八。
へえ。もう怒っちゃいませんか、親分。
しくじりはお互いだよ。ところで八、今日は何日だっけ？
正月の10日ですよ、早いもので。
年寄りじみたことを言うな。その10日に来たのはお前の運がなかったんだ。これを見てくれ。
へえ。
ガラッパチは恐る恐る滑り込みました。
平次は畳の上へ置いた半紙へ、変哲なものを書いて、一生懸命それとにらめっこをしているのです。
これは何だと思う、八。
橋の欄干じゃありませんか。あ、あのお年玉の手ぬぐいの模様を書いたんで。親分ですかい、これは。うめえもんだね。
お世辞を言っちゃいけねえ。手ぬぐいは小無双にやってしまったが、心覚えがあるから、あの模様の一番初めのを書いてみたんだ。
へえ。
ところで、橋の欄干として、どこにこんな橋があるだろう。
平次の問いは第二段に進みました。
両国ですよ。間違いはありません。義帽子の形でわかりますわ。
なるほど。両国かもしれない。あの辺には、見せ物と水茶屋ばかりだが、道具屋のあるのを知ってるかい？
知りませんよ。
実はな、八。この手ぬぐいの染め模様が何かの不調に違いないと思って、俺はいつか考えたよ。
へえ。
平次の根の強さに、ガラッパチはシャレも出ません。おめえは十二支と江戸名所だと言ったが、どうもそうらしくもねえ。いろいろ考えた末、思いついたのは、南部の目倉暦だ。欧州の南部には、字の読めないものに読ませるように、絵で描いた暦がある。ハゲ頭に濁りを打って、半夏と読ませる。といったような話を思い出して、俺は早速、麻布の南部様お屋敷へ出かけたのさ。
へえ、暦はありましたか？
あったよ。ご用人にお願いするまでもないや。別途に知ってるのがあるから頼んで一枚もらってきた。これだ。
平次は半紙一枚に刷った粗末な木版の目倉暦を出して見せました。刀の大小を並べたり、彩の目や太鼓や田植え傘や塔やいろいろのものを書いて、
更新は何月何日、社日はいつ、彼岸は何日と判じて読ませるのです。
これで見ると、10日と読ませるには、塔の顔書いている手ぬぐいの模様の最初のがそれだ。てめえは観音様の五重の塔と飛びだと言ったが、あれは蚊だったよ。八。
なるほどね。
道理でむやみに足が長いと思った。
手ぬぐいの模様は12に分けてあったから、最初は正月と見ていい。正月の10日というと今日だ。妙な緊張にガラッパチは唇を舐めました。両国橋の近くに何かあるに違いない。どうだ、ハチ。この絵解きは面白かろう？平次はこんなことを言って落ち着いているのです。
それじゃあ行きましょう、親分。10日の日もあと一時でくれますぜ。
そのくれるのを待っているんだ。
風邪をくらって逃げたら？
大丈夫。お品さんがリスケ兄貴の古文集に言いつけて、両国の橋の見えるところで、2階正面の障子が一枚、裏返しになっている家を朝から見張っているはずだ。
へえ。
ガラッパチはびっくりしました。5日こもっていた平次の新参希望が、日本中の大泥棒の巣を叩き潰すまでに運んでいたのです。その晩、両国の料理屋、鶴木の離れを借りて、年に一度の3回を開いていた道具屋の一帯は、石原の利助の子分を先方とする八丁堀の組子に、都営旗営に取り囲まれ、大勢の怪我人までこしらえて、ことごとく召し取りになりました。その中には、東海道荒らしの偽小武装2人、木曽荒らしの女泥棒、その他、五街道の悪者ほとんど全部、15、6人にもなりましたが、江戸の牢族、暗がりの宗七だけはいなかったということです。銭形の平次は、しかしこれを自分の手柄にはしませんでした。若ざりが裏返しになっていたのを見ただけさ。いやはや。そう言って首筋をかく平次だったのです。